They taught that the church was no bigger than their system of organization.
で、教会というのはもう自分たちの教団組織に限られたものだというふうな観念を持っていました。
And Jesus had to show them that the church was bigger than the conference system.
本来教会というのはそのような教団組織よりも広い意味を持つもの、範囲があるものであるということをイエス様は教える必要がありました。
And that there were people that were not connected to them at all who were actually part of God's church.
ですから当時もですね、この組織につながっていなくても神様の教会に実質上は属している人たちが多くいたわけです。
So, the church,
教会、組織ですね。
Which the conference rather, which is part of God's church,
まあ、教団組織は神の教会の一部でありますけれども、
However, it's not all of God's church.
それだけが神の教会全体を構成しているわけではありません。
Jesus showed us that there are many different ones or groups of people.
イエス、その神の教会の中には多くの異なるさまざまなですね、個人、グループがあるということをイエス様はお示しになりました。
Who are part of his church,
そしてなおかつ神の教会に属しているということ。
But they are distinct and separate from his.
それでも教団組織からはですね、離れたりこの別個のものであるということですね。
Let me show it to you.
そのことを皆さんに示したいんですけれども、
John chapter 4.
ヨハネによる福音書4章をお開きください。
You probably remember this story very well.
ここに書かれているお話、皆さんよく覚えていらっしゃると思うんですけれども、
This is the story of the woman at the well.
これは井戸でですね、イエス様が出会った、井戸のそばでイエス様が出会った女性のお話です。
You may remember that they started a dialogue, a discussion between the two of them.
イエス様とその女との間でですね、ある、まあ、会話が交わされるわけですけれども。
But Jesus told this woman to call her husband.
それからイエス様がですね、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われましたね。
And suddenly she was embarrassed.
その時彼女は、急にですね、
she had,
恥ずかしさを覚えたんですが、
she had five husbands.
なぜなら彼女には過去ですね、5人の夫がいたからです。
And now she was living with a sixth man who was not her husband.
そして彼女がその当時、現在、その時に一緒に住んでいた男性は夫ではなかったんですね。
She did not want this to be known
by Jesus. この彼女が会話している人に、彼女はその自分の恥じている部分をですね、知られたくはなかったわけです。
But Jesus revealed that he knew all about it anyway.
ところがイエス様はもう全てにご存知だということをですね、彼女に示されました。
But the woman did not want to talk about this anymore.
ただもうこの話題を彼女は避けたいと思ったわけです。
And so she tried to change the subject.
それで話題を変えようとしました。
Read verse 19 and 20.
4章の19節と20節をご覧ください。お読みします。イエス、女はイエスに言った。主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。
This woman is asking Jesus about the church.
ここでこの女性はですね、イエス様に教会についての質問を投げかけているんです。
If we were to put her question in a simple form,
この彼女の質問をですね、単純化してみると、
She's asking this question.
このような質問をしているんです。
Who and what?Is the church.
教会とは誰で何かという質問であります。
Is it in Jerusalem under the conference organization?
その教会というのはエルサレムにある、教団が運営しているものなのか。
Or is it here in Samaria?
それともこのサマリアにある教会なのか。
Because this was the argument going on between the Jews and the Samaritans.
これはもう当時ユダヤ人とサマリア人との間でですねなされていた、論争点だったわけです。
For their own reasons, the Samaritans had started their own church organization.
自分たちの都合でサマリア人たちは自分たちの教会を、設立しました。
They were separate from the Jewish church organization.
それはユダヤ人の教会組織とは異なった形態のものでした。
They were one of these.
それはこの緑で表しているものだったんですね。
And so this argument had gone on for so long that they began to hate each other.
この論争がですね、あまりにも長年続いたので、ユダヤ人とサマリア人互いに憎み合うようになってしまいました。
And they would avoid each other.
そして挙句の果てはもうお互いをもう避ける。
And they would teach
そのようになりました。
That the other worship or the other church was the wrong church.
そして互いにですね、相手の教会はもう間違ってると。神の教会じゃないとそのようにみなしていたわけです。
Now, if you were at the well and the woman asked you this question, what would you say?
あなたがその井戸のそばにいて、あなたにその女から質問が投げかけられた皆さんはどのようにお答えになりますか?
Jesus answered them and he said to the woman,
イエス様はこのように答えられました。
Verse 21
節です。
Believe me, when the hour cometh,Verse 22. Ye worship ye know not what.
22節に飛びますね。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが。
You don't know what you worship.
そのつまり、あなたは自分たちが礼拝しているその対象について、礼拝対象について本当に知っていないと。
Then Jesus said, we know, we Jews know what we worship.
そしてそれに対してイエス様は自分たち、つまりユダヤ人、私たちユダヤ人は自分たちが礼拝している方を知っていると。
Salvation, he said, is of the Seventh Day Adventists.
ここで言っているのは救いは、セブンステイアドベンチストから来るからであると言っているわけです。
That's what he said.
このように言ってるんですよ。
Well, he used the word Jews.
ユダヤ人から来ると書かれていますけれども、
But they were also Seventh-day Adventists.
ユダヤ人もセブンス・アドベンチストでしたからね。
They were looking forward to the coming of Jesus, the Messiah.
彼らは、メシアの到来を待望していました。ですからアドベンチストだったわけです。
And they were Sabbath keepers.
そして安息日遵守者でしたね。
This chapter applies to us just like it applied back then.
当時と同様、今日の私たちにもこの章はですね、当てはめることができるわけです。
Jesus said, "You're not going to worship in this mountain or in Jerusalem."
この山でも、あるいはエルサレムでも礼拝することがないと、なくなると、イエス様は言ってるわけです。
In other words, there is a higher principle.
言い換えれば、さらに高いですね、原則があるということです。
And that higher principle is not rooted in an organization or structure.
そのさらに高い原則というのは、このような教会の組織、教団にですね、なんて言いますか、根付いたものではないということです。
These structures only serve a certain purpose in this world.
これら、おのおのの組織あるいは形態はですね、それぞれその今生存している世界においてそれぞれ の役割を果たすものに過ぎないんです。これらの形態はですね、道徳的な原則を表したものではないんです。
They simply facilitate the process of worship of God.
神を礼拝するという過程をですね、行っているさまざまな形態なわけです。
Other than that, a human organization is nothing.
それ以外にですね、人間の組織が意味するものは何もないんです。
And I don't care whether it's the conference or
self-supporting
church.
それがカンファレンスのもの、教団であろうが、受給伝道のものであろうが関係ありません。
Organization only facilitates your worship.
その それぞれの組織というのは皆さんの礼拝をですね、便宜上図ってあげるものに過ぎないんです。あるいは伝道の働きを、
It only facilitates the body of believers in fulfilling their purpose in the world.
この世において、世の中において私たちのこのキリストの教会員としての役割をですね、果たすべく伝道であれ礼拝であれ、それをその便宜を図ってくれるものに過ぎないんです。
Jesus said that it is true worshipers,
イエス様言われました、真の礼拝者は
who are part of the church.
教会の一部であると。
It's there in verse 23.
23節にあります。 お読みしましょうか。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。
Notice how we are to worship if we want to be true worshipers.
真の礼拝者となりたいならば、どのように礼拝すべきかということを私たち、ぜひ理解していただきたいと思います。
Jesus was saying it's not the structure that's important.
大事なのはその教会の組織形態ではありません。
It is that you worship in truth and in spirit.
霊と誠とをもって礼拝するか田舎かが大事なんです。
This is the principle and the reason for any organization is to facilitate worshiping in spirit and truth.
いかなる組織、教団、形態にもですね、それは当てはまるものであります。そして私たちはそれぞれこの霊と誠とをもって礼拝する、その教会としてですね、その人々の便宜を取り計ってあげるべきなのであります。
church,
もし皆さんがですね、自給伝道教会を始めたいと思われるならば、
Don't ever let that organization become the essence of your worship.
その皆さんが組織を設立したその組織がですね、皆さんの礼拝の中心にならないようにしていただきたいと思います。
The message to the woman in Samaria.
このサマリアの女に対するメッセージは
touched her heart.
彼女の心を捉えました。
That message was that God loves you too.
神様はあなたも愛しておられるというメッセージだったんです。
Not just those in the organization.
組織、教団に属しているものだけでなくて、
自給
伝道に属している、自給伝道教会に属している人たちも神様同様に愛されるというメッセージなんです。そして彼らが霊と誠と思って礼拝するならば、神様はそれぞれの礼拝をお受け入れになられるということなんです。
Believers, wherever they are and whatever their connection.
信者がどこにいようと、どのような組織形態とつながっていようと、同様に神様は彼らを愛されるというメッセージであります。
In these last days, if they are faithful to the three angels' messages,
この最終時代にもし我々が三天使の使命に忠実であるならば、
they are part of God's last church, the Seventh Day Adventist.
それは神の最後の教会、セブンス・デ・アドベンチストに属するものであるということができるわけです。皆さんの救いはですね、いかなる組織形態といかにつながっているかということには関係ありません。
No matter what structure it might be.
それがどのような組織形態であろうと関係ないんです。
Your salvation is dependent on your relationship to Jesus Christ.
皆さんの救いは皆さん一人一人のイエス様との関係にかかっております。
of the last days.
そして最終時代のメッセージをいかに受け入れるかにかかっています。
This is what Jesus was telling the woman in Samaria.
そのことをイエス様はサマリアの女に語っておられたわけです。
And that's what he's telling us today.
今日の私たちにも同様のことをイエス様は述べておられます。
That's why John put this chapter in the Bible.
その理由でヨハネはですね、この4章をここに記したわけです。
And that's a wonderful thing to understand.
そのような理解を持つというのは素晴らしいことではないでしょうか。
You see, Jesus knew and he experienced.
ご存知、そのことをご存知であり、実際に経験なさった方でありました。
That there are times in human organizations,
この人間の組織において、
when people have misunderstandings and difficulties between them.
人々がいろんな誤解を持ってですね、誤った観念を持って、お互いのですね、にさまざまな問題を問題が生じるっていうことがあります。そしてある時にはそういう人たちがですね、もう決別するという時が必要な場合もあるということをご存知であります。なぜなら私たちはこのようなですね、本当に不完全な世界に住んでいるからであります。
We live in a sinful world.
罪深い世の中に私たちは生存しているんです。そして神の教会の信徒であると称している人たちの間にもですね、このいろんな心のですね、プライドが邪魔をして神の働きを妨げることがあるわけです。そのような心のプライドというのは人々をですね、決別分裂させてしまう傾向があります。
he wisely made provision for us to understand this problem.
そのような問題に対処するためにこのような御言葉がですね、賢明な形でここに記されているんです。
if for some reason we are separated from one another for one reason or another,
何らかの理由で私たちがお互いですね、決別するということになったとしても、
We are not left without a connection to Jesus Christ.
私たちとイエス様との関係がですね、全く断たれてしまうわけではないわけです。
And he has provided a way for us to continue to pursue righteousness and to pursue salvation, even though we cannot be part of one organization or another.
ある特定の、組織からですね、断たれたとしても、私たち切られたとしても、なおも私たちは救いと義をですね、求め続けることのできる方法を神様はちゃんと用意しておられます。その例を皆さんにお示ししたいんですけれども、そのことがヨハネによる福音書9章に記されています。これは盲人が癒されたところですけれども、生まれつきの盲人ですね。実際この昨年6月にここにいた時にも、ここでも皆さんにヨハネ9章から説教した覚えがあります。当然皆さんも覚えておられることでしょう。
The blind man was born blind,
この盲人は生まれつきの盲人であり、物乞いをしていました。
And when Jesus came by, the disciples asked him some questions.
イエス様がそこに来られた時に、弟子たちがその盲人を見て質問したわけです。
The Pharisees had been teaching false doctrine.
ここでもですね、パリサイ人たちが教会員に誤った教理を教えていたということがですね、現れています。
They were trying to pinpoint a disability to specific sins.
そしてこの何らかの障害、身体的障害を抱えている人たちは何らかの罪に関係しているからだという、そのような思想が蔓延していたわけですね。これは全く不適切な思想でありました。
Handicaps and disabilities are a result of sin.
つまり確かに身体障害という状況はですね、これは罪の結果であることは確かです。
So is old age, by the way.
言うまでもなく、老化現象も無論罪の結果であります。
But it's not because of a specific sin in your life or in somebody else's life.
しかし私たちが、体を患ったり、心障者になったり、年を取ったりするのは、何らかの特定の罪、汚れによるものではありません。
That we are sometimes born withdisabilities.
ある場合にはもう生まれながらの心障者という方いらっしゃいますよね。
Jesus said the reason for this.
そしてそれには理由があるとイエス様はっきり述べられました。
So that the glory of God could be revealed.
それは神の栄光が現れる、示されるためであると言われましたね。
So Jesus applied a natural remedy and sent him to wash in the pool.
自然療法を施されて、その男をですね、 ある池に行きなさいと言われました。
He came back with his sight.
そして彼は戻ってきた時にはもう視力が戻っていて大喜びしていたわけです。
But then, of course, that's when the problem started.
ところが問題はそこから始まるわけですね。
So long as the man was blind, there was no problem.
あの男が盲人のまま目の見えない状態のままだったら何の問題もなかったわけです。
But when the man received his sight, that's when all the problems arose.
ところが男が視力をですね、得て、それから問題がいろいろ起こってきました。
You see, friends, there is a spiritual lesson there.
ここに霊的教訓が含まれていますよ。
If you are spiritually blind, you'll have no trouble out there in the world.
皆さんが霊的盲目状態にある間はですね、世の中に出ていっても何の問題も起こりません。
Nobody will bother you. Nobody will criticize
you. 誰も皆さんを批判しないし、困らせません。
You can do whatever you want.
やりたいことは何でもやればいい。
Everybody will accept it.
それをことを誰もが理解してくれます。分かってくれます。
As soon as your eyes are open and you find Jesus Christ.
ところが目が開かれて、霊的目が開かれてイエス様を見出すならば、
then they criticize.
変化した皆さんをですね、皆さんは世の中の人から批判されるようになります。
They look for inconsistencies.
あるいは皆さんの生活の中の矛盾が指摘されることでしょう。
And they try to undermine you.
そして皆さんをですね、この考えを変えようとですね、巧妙に働くことでしょう。
You might even lose your job.
あるいは仕事を失うことになるかもしれません。
And you probably lose some of your friends.
あるいは友人を何人か失うことになるかもしれません。
And you might actually become less.Wealthy.
あるいは富の幾分かを失ってですね、貧乏になっちゃうかもしれません。
When you find Jesus Christ, that's when the problem begins.
皆さんがイエス様を見出すと、そこから問題が起こってくるんですね。
So if you don't want to have any problems, then don't try and find Jesus Christ.
ですからそういう予的な問題をですね、抱えたくなければ、イエス様を見出そうなんて思わない方がいいですよ。
And I'm perhaps speaking with some.Do you have this expression, tongue in cheek?
わかりますよねっていうことなんですけれども、私の言いたいこと。
He got into an argument with the Pharisees.
This blind man.
The blind man now had his sight. He ended up in an argument with the Pharisees.
この盲人だった人、生まれつきの盲人だった人は、ついにですね、このパリサイ人と、議論を交わすようになりました。そういう羽目になります。
The argument was over whether or not Jesus was the Son of God.
この争点はですね、イエス・キリストが神の子か否かということでした。
They did not want to accept this miracle as a miracle of God.
パリサイ人たちはこの奇跡がですね、神から来たものであるということをどうしても受け入れたくなかったんです。
Because that meant that they would have to recognize Jesus as the Son of God.
それはまさしくイエス様を神のことを認めることになるからですね。
Eventually, they disfellowshipped this man.
そしてとうとう彼らはこの生まれつき盲人だった男を除名処分にします。
In fact, we read about his disfellowshipping in verse 34.
そのことが34節に記されているんですけれども、
The last phrase says they cast him out.
そして彼を外へ追い出したとあります。
This blind man who could now see,
今では見えるようになったこのかつては盲人だった男
was also no longer a member of the conference.
彼はこの教団の教会組織のですね、一員から除外されてしまったんです。
When Jesus heard this,
そのことをイエス様がお聞きになったときに
he went looking to find this man.
その男を見つけに行きました。
You see, Jesus always looks for people who have been hurt or who have been offended or who are in pain.
イエス様はいつもですね、傷ついた人、本当に困っている人、そのような人をですね、探しに行かれます。
Jesus asked him the present truth question for that time.
そして当時のですね、現代の真理にのもうそのものとなる質問をこの男に投げかけられます。
He said, Do you believe on the Son of God?
あなたは神の子を信じるかという質問です。
35
節にあるんですけれども、この人の子っていうのは間違った訳ですね。これは正しくは神の子を、あなたは神の子を信じるかであります。
Read verse 36 and 37.
36節37節をお読みします。彼は答えていった、主よ、それはどなたですか、その方を信じたいのですが。イエスは彼に言われた、あなたはもうその人に会っている、今あなたと話しているのがその人である。
So the man、was given the Jesus revealed himself to this man.
その男にイエス様はご自身を表されました。
And then it says in verse 38, he worshipped Jesus.
それから彼はですね、38節を見ると、主を信じますと言ってイエス様を礼拝しました。
Jesus accepted the worship of this disfellowshipped man.
イエス様はこの除名された男の礼拝をお受け入れになりました。
No longer was the man inside the conference.
彼はもはやこの、教団組織にですね、属するものではなくなっていたんですけれども、
But he was actually the true follower of Jesus.
しかし彼はイエス様に、真に従うものであったんです。
He was out here somewhere.
彼はその組織とはかけ離れたどこかにいたんですね、別の場所に。
But Jesus accepted his worship.
そしてイエス様がイエス様は彼の礼拝を受け入れられました。その事実によるからですね、私たちは彼がなおも神の教会に属しているものであるということを知ることができるわけです。彼が除名されたことによって、この縁の枠からですね、外れたものにはならなかったんです。
Where were the Pharisees in all of this?
ではパリサイ人たちはどこにいたんでしょうね。
The Pharisees were part of this structure.
彼らはこの枠内に属している者たちでした。
But in fact, this structure was partly out here and partly in here.
しかし、イエス様の時代ですね、この茶色い丸の部分はですね、この部分的に外に出た状態にあったんですね。なぜなら彼らはメシア、イエス・キリストを信じなかったから、受け入れなかったからです。
This circle perhaps ought to be moved halfwayOut and halfway in.
what do you say?
I say the circle perhaps should be moved outside of halfway out here and half inside here.
半分はこの半分外に出た状態、半分中に入った状態だったんだと思う。
Because there were some people who were in the conference structure that were true believers.
教団の組織に属する人たちの中にも真の信徒がいたからであります。ところがそうでない人たちもいました。
Truth,
イエス・キリストとその現代の真理を心から信じる信徒でなければ
here,
この枠外のものとなってしまいます。どこに属していると皆さんが称していようが主張しようが、
And no matter where you are,
そして皆さんがどこにおられようが、
if you believe the truth,
真理を心から信じるならば、
which means that you also act upon the truth.
それはどういうことかというと、その真理に生きるということです。
You are inside of this big circle.
そうであるならば、この円のどこかにですね、入るものとなるわけです。
There's something else I want to point out about this story.
このお話からもう一点押さえたい点ところはですね。
Verse 14 tells us.
14節なんですけれども。このように書かれています。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。
So when did Jesus heal this blind man?
この盲人をイエス様はいつ癒されましたか？
On the Sabbath day.
安息日でしたね。
All right. This is very important to understand.
これも私たち理解すべき重要な点であります。
Desire of Ages tells us that Jesus often did his miracles on the Sabbath.
各時代の希望の本によりますと、イエス様はしばしば安息日に、奇跡の技を行われたと書かれています。
In order to undermine the teachings of the rabbis concerning the Sabbath.
それは安息日に関するですね、ラビたちの誤った教えを、覆す目的があったんです。
You see, the rabbis had been teaching the people that the Sabbath had all manner of restrictions.
ラビたちはですね、もうありとあらゆる彼らのですね、規則、そのようなもので人々をがんじがらめにしてしまっていました。それは全く聖書に根拠を置かないものでした。つまり当時彼らは自分たちのですね、教会指針なるものを持っていたんです。
In Jesus day, they had a church manual.
イエス様の時代に教会指針なるものがあったんです。
How did Jesus relate to the church manual?
イエス様はどのようにその教会指針を扱われたと思われますか？
Their church manual was called the Mishnah.
彼らの掲げていた教会指針というのは当時ミシュナと呼ばれているものでした。
The Mishnah was a commentary on the Old Testament.
ミシュナというのはそもそも旧約聖書の仲介書として作られました。
And it added a lot of rules, restrictions, regulations, and policies.
そこにさまざまなですね、彼らの規則、ルール、戒律がですね、付け加えられていたんです。
Especially about the Sabbath, but also in many other areas of
life. 特に安息日に関する戒律が多く付け加えられ、その他の分野においても多々ありました。
They even had a second church manual.
さらに教会指針第2版なるものも存在していたんですよ。
It was called the Gemara.
それはディメラ？
ガメラ。
ガメラ。ガメラと、呼ばれていたものでした。
The Gemara was a commentary on the Mishnah.
そのガメラというのはそのミシュナの仲介書として出されたものでした。
And it also added more rules, regulations, restrictions, and policies.
そこにはさらなるですね、戒律、規律、規則、制限、方策なるものが付け加えられていました。
So if you think one church manual is bad enough,
もう教会指針一つだけでですね、もう何て言いますか、もううんざりだと言われる方がいらっしゃるならば。
Imagine what it would have been like to have two church manuals.
2つの教会指針が創刊したっていうのはどんなものか想像してみてください。
You can understand why the people were very frustrated with the church leaders.
当時のですね、教会員たちが指導者たちに対して抱いていたこの鬱憤、そういったものがですね、どれほどのものだったか想像を固くないと思うわけです。
So Jesus cut through all of that.
そういったものをイエス様はですね、ありとあらゆる人間的なものを取り除かれたんです。
Jesus actually brushed aside the church manual and upheld the word of God.
イエス様はそういった教会指針をですね、一掃して神の言葉を純粋に掲げました。
What the Desire of Ages tells us is that Jesus was undermining the teachings of the rabbis about the Sabbath.
各時代の希望によると、イエス様はラビたちが民衆に課した安息日に関する誤った教えを覆そうとしておられたとあります。
In order to place the Sabbath back in its proper relationship to the church.
それは、安息日と教会の正しい関係をですね、示すためのものでありました。
And in doing so,
そうすることによって、
He gave us an example.
私たちにイエス様は模範を残されたんです。
Of the incredibly small value that the church manual actually has compared to scripture.
それは聖書と比べて教会指針なるものがですね、どれほど価値の低いものであるかということを示されたんです。
My friends, anything that contradicts the scripture.
聖書と何て言いますか、
is not to be followed.
聖書に抵触するもの、それは何であれ私たち従うべきではありません。
Jesus made that very clear.
その点をイエス様ははっきりと打ち出しておられます。
He showed that our loyalties must first and foremost and always be to the scriptures.
私たちは常に聖書のみに、神の御言葉、純粋な御言葉のみに忠誠を尽くさなくてはいけません。
What especially bothered the church leaders,
そして何がですね、特に この教会の指導者たちを困らせたかと言いますと、
was that Jesus was a self-supporting minister.
イエス様がこの自給伝道者であったという点でありました。
He was working outside of their organization.
イエス様は彼らの組織の傘の外で伝道しておられました。
He was not under their control or authority.
つまり彼らの権威、権力のもとにいなかったということですね。
He did not work with them.
イエス様は彼らと協力して働かれませんでした。
And he confronted their false teaching and apostasy.
そして彼らと彼らのですね、誤った、教理、あるいは彼らのうちにある廃教とですね、真っ向から対決されました。
So、they cast him out.
そこで彼らはイエス様も追い出したわけです。
The Bible doesn't tell us that they cast him out.
イエス様を追い出したという記録は聖書には厳密にはないんですけれども、
But the Bible tells us that they cast out his followers.
しかし聖書にはイエス様に従っている者たちを追い出したという記録はあります。
Even if they did not formally cast Jesus out or disfellowship him, they did so in their minds.
イエス様を正式にですね、教会から除名した、会堂から追い出したということはなかったとしても、彼らは思いにおいてそのような行為に至っておりました。
It got so bad.
さらに事態は悪化してですね、その除名追放よりもさらに、悪い行為へと走っていったわけです。
They killed him.
イエス様を殺害するというそのような暴挙に走ってしまったわけですね。
They had to destroy him.
彼をもう亡き者に
In order to protect their authority.
完全に壊さなくてはいけないと彼らは決心したわけです。自分たちの立場を守るために。
Jesus died on the cross.
イエス様は十字架上で死なれましたが、
Because he was fulfilling the prophecies of Scripture.
そうすることによって聖書の予言を成就されましたね。
He died on the cross.
十字架上で死なれましたが、
So that we may live.
それは私たちが生きるためであったわけです。十字架上で死なれましたが、それは私たちがいかに神の教会の一員となれるかということを示すためでありました。それは私たちが、教団の組織に属していようといまいと、神の教会の一員となれるということであります。十字架が実際に教えていることは、いかに自給伝道者となるかということであります。
The cross teaches us the important place of a self-supporting worker in the salvation of mankind.
人類の救いにおいて自給伝道者がいかに重要な位置を占めるかということをですね、ことも十字架は教えています。
Let us never forget
そのことを忘れないでいただきたいんです。
Self-supporting churches and self-supporting workers
自給伝道教会の一員としてそのことをぜひ覚えていただきたいと思います。
Are eternally indebtedTo the cross of Jesus Christ.
私たちはイエス様の十字架に対して永遠に借りがあります。ですから、ユダヤ人とサマリア人のこの対立していった状況にはですね、決して皆さんが落ちることがないように気をつけていただきたいと思います。
you must love your enemies.
私たちの敵を愛さなくてはいけませんね。
love those who despise you.
皆さんを軽蔑する者を愛すべきであります。
love those who treat you unkindly.
皆さんを邪険に扱う人たちを私たちは愛すべきであります。
for great is your reward in heaven.
その時、皆さんの 天における報いは大いなるものとなるでしょう。
For so persecuted they, the self-supporting prophets that were before you.
私たちの先に、信仰の先輩となった預言者、自給伝道預言者たちもそのような目にあったからであります。
God bless you.
神様の祝福がありますように。
Shall we pray together?
一緒にお祈りしましょうか。
Would you be willing to kneel with me in prayer?
ご一緒にひざまずいていただきたいと思います。
Our Father in heaven,
天のお父様、
Thank you for Jesus, the model self-supporting minister.
私たちの、自給伝道の者のお手本としてイエス様が与えられていることを感謝いたします。
Thank you that he died on the cross.
イエス様が十字架で死なれたことを感謝いたします。
To demonstrate the importance of self-supporting work.
自給伝道の働きの重要性を十字架を通して教えてくださってありがとうございます。
Lord, it's hard for us to understand these principles.
私たちにとってこれらの原則を理解することは容易ではありません。
But I pray, Lord, that you will make it very clear to us in our innermost souls.
しかし私たちその重要な点を私たちが、心の底からはっきりと理解することができますようにお助けください。
Not just an intellectual knowledge of these things, but a heart experience with them.
単にそのことを知的に理解するだけでなくて、経験に基づいた理解を得ることができるようにお助けください。
And Lord, if we have to suffer for Christ's sake,
私たちはキリストのために苦しむこともまた、賜っております。
If we are abused,
私たちが虐げられたときに、
If we are misrepresented,
人々から誤解されたときに、誤って
噂
が流されたときに、
accused,
偽った非難がされるときに、
Give us your grace,
あなたの恵みが私たちに注がれますように、
that we may endure until the end.
そして最後まで耐え忍ぶことができますように。
For the same shall be saved.
そのような者たちは救われると言われているからであります。
Lord, as we listen and study together this weekend,
今週末ともに、学び研究し合うときに、
Show us clearly what we need to understand.
私たちが理解すべき事柄をどうぞ、明確に分からせてくださいますようにお願いいたします。
Most of all, make us faithful and loyal to Jesus Christ and the Holy Scripture.
そして何よりも私たちがイエス・キリストに対して、御言葉に真理の御言葉に対して、忠実で真実であるものとなれますように。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.I suppose maybe you think that it is strange to see a man who is not Japanese to bow before he preaches.
まあ皆さんにとってあのいわゆる日本人じゃない人がですね、こうやって前に立ってお辞儀するというのはおかしな光景ですかね。
But I want you to know that I want to enjoy your culture while I am here.
でも知っていただきたいのは、私ここにいる間ですね、皆さんの文化を、行いたいんですね。それを楽しんでおります。
And I also want you to know,
また知っていただきたいのは、
that I am one of you.
私も皆さんの一人であるということです。
I don't have any more insight than you can have.
皆さんが持ち得る以上のですね、洞察力を持っているものではありません。
My experience is different than your experience, but
私の経験は皆さんのとは異なってはいますけれども、
we are all part of God's family.
全員がですね、神の家族の一員であります。
So I respect you and I want you to understand that.
そういう意味で皆さんに敬意を表したいと思いますし、そのことを理解していただきたいわけです。
I have, tonight some things to say concerning the definition of the church.
今晩ですね、教会の 教会は何かというこの定義についてお話ししたいと思っています。
This afternoon we talked about Jesus and the church.
午後の時間でイエス様とそして教会についてお話ししましたね。
But now the Sabbath is here.
安息日に入りましたし、
And I look forward to the Sabbath.
私はいつも安息日が来るのを楽しみにしております。
But now we must go also further into the Word of God.
そして安息日に入ったからにはですね、さらに神御言葉の奥深く入っていきたいと思うわけです。
To understand more clearly this concept.
でこの概念をですね、もっと明確に理解したいと思うわけです。
When you understand who and what is the church,
教会とは誰か、誰によって構成されているのか、また教会とは何かということを理解するときに、
It gives you freedom to act according to the principles in the Bible.
聖書にある原則に従ってですね、自由に行動することができるようになります。
We need to know God's will.
私たち神様の御心を知る必要がありますね。
We need to understand what God wants us to do in these last days.
この最終時代、終わりの時代に神様は何をしてほしいと望んでおられるのかを知る必要があります。
I'm going to read you a statement from the Spirit of Prophecy first.
まず証の文からですね、引用文を紹介したいと思いますけれども。
It is found in Upward Look. Do you have that one on there?
I guess not. 英語の本からの引用ですけれども、
It says this.
このような言葉があります。
God has a church.
神は教会をお持ちである。
It is not the great cathedral.
それは、立派な大聖堂ではなく、
Neither is it the national church.
それは国教会、国の教会ですね。国教会でもない。
Neither is it the various denominations.
また様々な、教派でもない。
In other words, the church is not a structure.
つまり、教会というのはそういう組織的な形態のものではないということです。
It's not an organization.
組織ではないということです。
In terms of, structural functions.
そういった組織的に機能するですね。そういった外面的なものではないということです。
And it's not denominations.
教派でもない。
Even though we call denominations churches.
そういった様々な教派をですね、教会と呼ぶわけですけれども。
So what is the definition of the true church?
真の教会の定義というのはどのようなものかと言いますと。
And I'll read on.
続けて読みます。
It is the people who love God and keep His commandments.
それは神を愛し、神の戒めを守る人々、あるいは民である。
So in the days of the Middle Ages,
中世時代にですね、
who was the true church?
誰が真の教会であったのでしょうか。
The Roman Catholic Church or the Waldenses?
ローマカトリック教会でしたか、それともワルデンセス教会でしたか。
The Waldenses.
ワルデンセスが真の神の教会でした。
Why were the Waldenses the true church?
なぜワルデンセスが真の教会だったと言えるのでしょうか。
They loved God.
彼らは神様を愛していました。
And they kept His commandments.
神の律法を守っていました。
The Roman Church.Did not love God and did not keep his
ローマカトリック教会は神を愛しもせず、神の律法、戒めを守ってもいませんでした。
And they persecuted the faithful, the true church.
しかも、忠実かつ真実な教会を彼らは迫害したわけですね。
They accused them and misrepresented them.
そして彼らを非難し、彼らについて間違った情報を流し、
They shed blood.Against them.
彼らの血を流しました。
Here is the rest of the statement.
引用文続けて読みますが、
Where two or three are gathered together in my name.
我が名によって二人または三人が集まるとき、
There am I in the midst of them.
私もそのただ中にいる。
That's Matthew 18, verse 20.
マタイ18の20。の聖句です。
Where Christ is,
キリストがおられるところには、
even among the humble few,
それが、それが、 謙虚な少数の者たちの中であったとしても、そこにキリストがおられるならば、
This is Christ's church.
これがキリストの教会なのである。
For the presence of the high and holy one who inhabiteth eternity.
永遠に住まわれる意図高き聖なるお方の御臨在
can alone constitute a church.
だけが教会を構成することができるのである。
Where Christ is,
キリストがおられるところ、
that is the true church.
それが真の教会であります。
So if Christ is in the conference,
ですから、もしキリストがカンファレンス、教団の教会におられるならば、それは真の教会であります。
if Christ is in the self-supporting church,
もしキリストが自給伝道教会の中におられるならば、
it is also a true church.
それもまたキリストの真のキリストの教会だと言えるわけです。
It's not a matter ofWhere you are, your geographical location,
地理的に皆さんがどこにいるかということはですね、問題ではありません。
It is the spirit, your spiritual condition that counts.
大切なのは皆さんの霊的な状態であります。それが問われるわけです。
I like that statement.
私、お気に入りのこれ引用文なんですね。
Did that come through clearly in the translation? Okay, good.
Hope so.
Of course. I just want to be sure.
Yeah.
Here's another statement from Acts of the Apostles, page 11.
次に、患難から栄光へ、最初の方ですね、そこから引用したいと思ってますけれども。はい、上巻のもう、3ページあたりですね。
And it says this. Go ahead and read it. From the beginning, faithful souls have constituted the church on earth.
It's the beginning of the paragraph?
No.
Middle of the faithful souls.
From the beginning, faithful souls have constituted the church on earth.
Okay.Page 11 and okay. 3ページですね。観覧から栄光へ、上巻の3ページをお読みします。
It says, From the beginning, faithful souls have constituted the church on earth.
世の始めから、段落の途中ですけれども、世の始めから忠実な人々がこの地上に教会を構成してきた。
In every age, the Lord has had his watchmen who have borne faithful testimony to the generation in which they lived.
いつの時代にも主は見張り人をお持ちになっていた。
Notice that it is faithful souls who constitute the church.
忠実な人々が教会を構成してきたというところを注意していただきたいんですね。
It's not the unfaithful ones.
不忠実な人たちではありません。
Now, Jesus said that the wheat and the tares will grow together until the harvest.
収穫まで麦と毒麦は一緒に育つということをイエス様は言われましたよね。
This is in the parable of the wheat and the tares.
麦と毒麦の例え話でありますが。
But in the end,
しかし終わりには、
the only ones who will be saved are those who are faithful.
終わりに救われる者たちは忠実な者だけでありますね。
So it's very important for us to understand that the church, the true church, is made up of faithful souls.
ですから、真の教会というのは忠実な人々によって、忠実な魂によって構成されているということを理解していただきたいんです。
Now God does raise up organizations in this world to represent Him.
神様を代表するさせるためにですね、神様はこの世において、教会を組織させられます。
He gives them the truth.
そのような人たちに真理をお与えになり、
And they proclaim the truth.
その真理を教会の人たちが世に述べ伝えるわけですね。
But eventually, there are those who are allowed to come in who cause error to be proclaimed.
しかし、who cause errors?
They teach error.
しかし、いつしかですね、そのような組織の中にですね、誤謬、誤りを述べ伝える人たちが入ってくるようになりますね。そういう組織の中に。そうなると教会は混乱状態に陥ります。
So then, what is the church?
そういう時教会とは何かということになるわけですけれども、
God's established organizations are still part of His church.
確かに神様によって設立された教会組織というのは神様の教会の一部であります。
But there are members who are not.
しかしその中にはですね、教会院の中には真の教会に属さない人たちが出てくるわけです。そして中には真の教会に属する人たちもいるわけです。
So you have both wheat and tares
ですから、麦と毒麦が共存していると言えるわけですね。
In the earthly church.
この地上、地球の地上の教会の中において、
Even in self-supporting churches.
それは、自給伝道教会においても同様であります。
There are wheat and tares.
そこにも麦と毒麦が共存しています。同じ原則が当てはめられます。その組織が何であれ、それは同様なんですね。
イエス
様に従う、真実に従う者たちもいれば、そうでない人たちもいるわけです。
I'd like for you to turn with me in your Bibles to Isaiah chapter 14.
イザヤ書14章を開きいただきたいんですけれども、
We're going to read from verse
12. イザヤ書14章12節であります。
I want to show you something.
ここであることを示したいんですけれども、
Heaven was a perfect place.
天国は完全な場所でしたね。
It had a wonderful organization.
そこには、素晴らしい、もう完璧な組織が存在しました。
There was unity and love.
そこには、一致、愛がに溢れていました。
And God's law was followed.
そして神の律法が守られていたわけです。
God had organized his church,
そこでも神様はご自分の教会を組織なさり、
and he was a benevolent, ruler.
ご慈愛深い神様ですね、支配者であられました。
Christ shared the throne with God.
そしてその神の御座をですね、キリストが天父とともに分け合ったわけですね。
He had equal authority.
同様の権威を持ち、キリストは。
Also, divinity and power.
神格を持ち、権力を持っておられました。
Heaven was very busy.
天国は忙しい場所なんですけれども、
Heaven is always busy.
常に忙しい場所であります。
And in order for heaven to accomplish its purposes, it must be organized.
その天国がですね、その目的を果たすために組織化される必要があったわけです。
There was the Father and the Son had absolute power.
父なる神、御子はですね、絶対権力を持つお方であります。
There was no democracy.
それは民主国家ではありません。
No elections.
選挙もありませんから。
No voting.
投票もありません。
But there was a law that governed everyone.
しかし、すべてのものを、治める立法がそこにあったわけです。
But it was so natural that nobody really recognized that there was a law.
しかし、もうそれがですね、当たり前、自然のようになっていてですね、誰もこの実際に 立法によって自分たちが収められているということにですね、まあ、意識がいかないぐらいのものでした。
They just kept the law naturally.
もう自然とその立法を守っていたわけです。
Because that's how they were created.
そのように彼らは創造されていたわけです。天の住民は。
But then we read about Lucifer.
ところがルシファーが現れまして、
Read verse
12. 14章に出てきますね。12節からですけれども、12節を読みします。黎明の子アケの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。諸々の国を倒した者よ、あなたは裏切られて地に倒れてしまった。
Revelation 12 tells us that there was war in heaven.
黙示録12章によりますと、天で戦いが起こったことが記されています。
But it didn't start that way.
まあ、しかしそのはじことの発端はですね、違っていまして、
It did not start out with raw conflict.
いきなりですね、戦闘状態に入ったわけではありませんでした。
It started out much more subtly than that.
もっとことの起こりはもっと、巧妙な方法でなされていったんです。
Notice what happened, verse
13. 13節ご覧いただきたいんですけれども、どういうことが起こったかと言いますと、13節をお読みします。あなたは先に心の内に言った。私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し。14節、雲の頂に昇り、意図高き者のようになろう。
I don't know how it happened.
実際にどういうふうに起こっていったかは私は知る由もないですけれども、
came into a perfect atmosphere of heaven.
どうやってこの天国の完璧なですね、雰囲気の中に罪が発生したのか。
It was a terrible thing.
これはもう本当にひどいものことだったわけですね。
But Satan or Lucifer started by insinuating that God's government wasn't good enough.
しかしルシファーはですね、少しずつ徐々に神のこの政府はですね、今の状態では不十分だということをだんだんだんだん天の住民に吹き込んでいったわけです。
And Satan, or rather Lucifer, suggested that he could improve on God's organization.
後のサタン、当時のルシファーはですね、自分はこの、神の政府をですね、もっとさらに良くすることができると主張するようになりました。
Eventually, this led to open rebellion and open war.
ゆくゆくはこれがですね、まあ、明るみになって、そして、論争が起こり、戦争に至ったわけです。
And then it says in verse 15,
そして15節を見ますと、このように書かれています。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の奥底に入れられる。16節、あなたを見る者はつくづくあなたを見、あなたに目を止めて言う、この人は地を震わせ国々を動かし。17節、世界を荒野のようにし、その都市を壊し、捕らえた者をその家に解き返さなかったものであるのか。
Revelation 12 tells us that Satan was cast out of heaven and cast down to the earth.
黙示録12章によりますと、サタンはですね、天から投げ落とされて地に落ちたとありますね。この地球にたどり着いたわけです。
What had Satan done?
サタンはどういうことをしたでしょうか。
Satan had tried to start a new organization.
サタンはですね、新しい組織を始めようと試みたんです。
It was a different organization than God's.
神様の設立なさった組織とは異なるものを作ろうと試みたわけです。
operating on a different kind of principles.
異なった種類の原則によって運営されるべき組織を作ろうとしたんです。
He disputed the supremacy of Christ.
そしてこのキリストの至上権に関してですね、彼はまあ、挑戦状を叩きつけたわけです。
His work was to to start a new organization which involved a change in God's law.
新しい組織を作る必要があるということを説き、主張し、して そこにはですね、立法の変更が含まれていました。
He did not claim to be starting a new organization.
もちろん、自分は新しい組織を作ろうとしているということをですね、初めから主張したわけではありませんでしたが、
He just said he wanted to improve on God's government.
ただ、神様の政府、この状態をもっと良くしていきたいというふうに言ったわけです。
If God's government was already perfect,
しかし、もし神様の、政府がですね、すでに完璧な状態にあったとしたならば、
Any change would not be an improvement,
いかなる変更もですね、それは改良にはならないわけです。
But would disorganize or change the organization.
そしてこの組織を変えるということは、
Well, in this case, God could not allow a change of organization in heaven.
天において完璧な組織をですね、変えるということを神様はお許しになりませんでした。
That's why Satan was cast out.
そういうわけでサタンは天から追放されたわけです。
And then Satan established his own organization with one third of heaven's angels.
そして、自分と一緒に道連れにした3分の1の天使たちと共に新しい組織を設立したわけです。
So, Lucifer was actually successful in starting a new organization.
そういう意味では彼は新しい組織を設立するという、始めるということにおいてはですね、比較的成功したと言えるでしょう。
So, there were one third of the angels and Lucifer who left God's church and started their own church.
神の教会を出ていったルシファーと3分の1の天使たちが別の場所で新たな教会を設立していきました。
It was an independent church.
これは独立教会でした。
About that.
どうでしょうね、皆さん。
First volume of selected messages tells us.
セレクテッドメッセージという本の一巻にこのような言葉があります。
Let it ever be remembered.
常に覚えていただきたいのは
That God's work must move solidly.
神の働きはしっかりと前進していかねばならないということ
And in complete harmony with God's plan of organization.
それは神の組織に対する神のご計画と、完全に調和した方法で前進していかなければならない。
You see, Lucifer deceived the angels.
ルシファーは多くの天使たちを欺きました。
Into thinking that his organizational plan was better than God's organizational plan.
自分の、組織化計画というのは神様の組織計画よりも優れたものであると思わせたんです。思い込ませたんです。
He eventually deceived Adam and Eve into thinking that his organizational plan was better than God's organizational
plan. ついにアダムとエヴァも欺いて、自分の組織化計画の方が神様のご計画よりも優れていると思い込ませてしまったわけですね。
But did you remember what the statement says?
しかし、引用文にこのようなことが書かれています。
The only way that God's work can move forward,
神様の働きが前進しうる唯一の方法は
is if we are in complete harmony with God's plan of organization.
私たちが神様の組織に対する計画に完全に調和してのみ前進しうるというわけですね。
But human beings are confused.
しかし人間というのは、混乱していてですね。
What we often think is true is false.And what we often think is false is true.
私たちが、真実だと真理だと思っているものが誤りだったり誤りだと思っていることが真理だったりそういうことがたびたびあるわけですね。
God's work is always the same.
しかし神様の働きというのは常に、変わりません。
There are different degrees of maturity.
もちろん その成熟度においてですね、異なったレベルというのはありましたけれども、
different manifestations of his power、
そして神様の力の現れがですね、異なった方法で起こったことがありました。しかし神様の働き自体はですね、常に変わることはありません。
Desire of ages makes this very interesting statement.
各時代の希望に興味深い引用文がありまして、
Christ designs that heaven's order、
キリストが天の秩序を計画なさり、
Heaven's plan of government、
つまり天の、政府の計画、政府に関する計画、
Heaven's divine harmony、
天の神との調和、
shall be represented in his church on earth。
そういったものが地上における神の教会で表せなければならない。
So the organization of the church on earth is to reflect the organization of the church in heaven.
ですから、この地上の神の教会は天における神の教会をですね、反映するものでなくてはならないんです。
If you want to remain true to God's organization、
ですからもし私たちが神様の組織に、真実であり続けたいならば、
You must live by his principles of truth.
神様の真理の原則にのっとって生きなければなりません。
Anyone who's not in harmony with God's truth,
神の真理と、調和しない者は誰でも、
is not in harmony with God's organization.
神の、組織とですね、調和しすることはできないわけです。
Those who do not remain loyal to the principles of truth,
真理の原則に忠実であり続けることができないならば、
have left God's organization and
have joined、そういう人は神の組織から出たということであり、
and have joined the other new organization established by Satan。
サタンによって設立された別の組織に入ったということを意味します。
They may even call themselves by the same name they had when they were part of God's organization.
彼らが神様の教会に属しているときと同じ名前を称しているかもしれませんが、
but their profession、
しかし彼らの主張すること、公言すること、
is not consistent with their practice.
それが彼らの、実際の行いとですね、調和するものでないということなんです。
When a new organization is started,
新たな組織が始められるとき、
that is in conflict with God's law and his principles of truth,
神様の律法、神様の真理の原則と、反する組織が始められるとき、
it almost always keeps the same name of the original organization in order to make people think that it is legitimate.
それがですね、合法的なものであると人々に思わせるために、以前の神の組織に属していた時と同じ名前を語っている場合がありますけれども、
But the original organization or God's organization,
しかし元々の組織は神様の組織でありますから、
will always have the same identifying marks.
同様の、常に一貫した独自性を持っています。
They are the principles of truth and love.
それが、真理と愛の原則であります。
God's plan of organization for his church today is the same as it was in heaven before the great controversy.
神様が今日地上の教会に持っておられる組織のに対する計画というのは、大騒動が始まる以前に天において神様が持っておられた計画と何ら変わるものではありません。
Our responsibility
私たちの責任は
to find out what God's plan of organization is and come in harmony with it.
神様の組織に対するご計画というのがどういうものであるかということを見出して、それに従おうとすることであります。
We don't want to be condemned in the judgment for starting a new organization.
そういう意味で私たちは裁きの日に新たな神の組織とは異なるものをあなたたち、始めたねというそういうお裁きを受けたくはないですね。そういう非難を受けたくはありません。
It's a very serious thing to organize a new organization.
ですから新たな組織を始めるということはですね、設立するということはそれだけ、深刻かつ厳粛な ことであるわけです。
Jesus said, everyone who hears my voice, everyone who is of the truth hears my voice.
イエス様はこう言われました。真理のうちにあるものは誰でも私の声を聞くと。
That's John 18:37.
ヨハネによる福音書18章の37節です。
Now God has given to the Seventh Day Adventist Church present truth.
神様はセブンス・デイ・アドベンチスト教会に現代の真理をお与えになりました。
And those principles of present truth are embodied in Revelation chapter 14.
これらの、現代の真理の原則がですね、黙示録14章において示されています。
And we are, these are the three angels' messages.
それが、三天使の使命であるわけですけれども。
And we are told in the spirit of prophecy that we are not to get off of the foundation of the three angels' messages.
私たちは決して、この三天使の使命の基礎から外れていくべきではないと証の身に書かれています。
But today,
しかし今日
many people have left the three angels' messages and stepped off the platform of truth.
多くの人たちがセブンス・デイ・アドベンチストと称する多くの人たちが三天使の使命の、基盤からですね、
and they are no、
飛び降りてしまって真理から離れてしまいました。
They are no longer part of God's organization.
そういう人たちはもはや神の、組織に属するものではないというわけです。
Which was founded on the prophets and the apostles.
神の組織というのは
prophets and apostles.
預言者、使徒たちによって設立された組織であります。
Even though they may still carry the name Seventh Day Adventist.
それは彼らが今現在セブンス・デイ・アドベンチストという名前を称していたとしても、
If we stop to teach and preach the three angels' messages,
三天使の使命を説き述べ伝えることをやめるならば、
We step off the foundation and start a new organization.
それは大事な基礎から外れたということであり、そしてさらに新しい組織を始めたということに他ならない。そのことがですね、ローマカトリック教会において如実に起こったわけです。
All the way back in the second century.
それは2世紀に遡りますけれども、
The bishops and priests began to leave God's principles behind.
司教や司祭たちが神の原則から外れてしまって、
And they started a new organization.
新たな組織を始めていったわけです。
An organization in rebellion to God's law.
そういった組織を始めるということは、神の律法に対する反逆を表していました。
And they joined Satan's organization.
つまり彼らはサタンの組織に加わったということであります。
There's a statement in Great Controversy, page 51.That I would like to read to you.
各時代の大総統に次のような言葉がありますけれども、上巻ですけれども、大総統の上巻、大総統上巻の45ページですね。カトリック教徒はプロテスタントを異端視し続け、真の教会から故意に分離したものであると言ってきた。
Is that the church, the true church? But these accusations apply rather to themselves.
しかしこうした非難はむしろ彼らにこそ当てはまるのである。
They are the ones who laid down the banner of Christ.
キリストの旗を捨てて、
and departed from the faith, which was once delivered to the saints.
聖徒たちによってひとたび伝えられた信仰から離れたのは彼らであった。
So if you lay down the banner of Christ and depart from the faith once delivered to the saints,
ですからもし私たちがキリストの旗、御旗を捨てて、 生徒たちによってひとたび伝えられた信仰から離れるならば、
you have started a new organization.
それは神の教会とは異なる新たな、組織を始めたということに他ならないわけです。
And the only way to get out of that is if you repent and confess andcommit yourself to stand on the principles of truth.
そこから逃れる唯一の方法は、そのことを悔い改めて、かつての技を改めてですね、私真理の原則に従うということを新たに献身する以外にありません。
So in other words, what happened in history was that the new organization was actually the old organization that had been changed.
Can you state that again?
In history,
歴史において
the new organization
新しい新たな組織が
was actually the old organization.
実質上は古い組織であり
that had been changed into a new organization.
それがですね、まあ、新たな組織へと変えられていった。
In other words, the Roman Catholic system
つまりローマカトリック教会のこの制度は
was a new organization because it left the platform, the foundation of truth.
真理の基礎からですね、外れたものであったので、それは新しい教会と言えるわけです。
Are there other churches in history that have done that?
歴史においてそういったことをですね、した教会他にありました？組織。
Yes, there is.
ありましたよ。
The Lutheran Church has left
ルーテル教会
the foundation of truth,
真理の基礎からですね、外れてしまって、離れてしまって
and they are no longer God's church.
もうもはや神の教会に属さなくなりました。
The Anglican Church
英国国教会というのもありましたね。
left the principles of truth that God gave to it and it is no longer
神様がお与えになった真理の基礎からですね、彼らも離れてしまって、もはや神の教会に属さなくなったわけです。
Even the Baptist Church
バプテスト教会もしかりです。
And the Methodist Church
メソジスト教会もしかりです。
And the Evangelical and Pentecostal Churches
福音派、ペンテコステ派の教会もしかりです。
They have started new organization.
彼らはそういう意味において新たな教会を設立したと言えるわけです。
They no longer keep God's commandments.
なぜなら彼らはもはや神の戒めを守らない。
They no longer love the truth.
真理を愛さないからです。
You see, my friends, there is a time when there may have to be a change in connection.In connection to the church.
ある時には教会とのつながり方、関係をですね、その形を変えなければいけない時があるかもしれません。
When God raised up the Seventh Day Adventist Church,
この神様がセブンス・デイ・アドベンチスト教会を起こされた時、
He invited people from all of those fallen churches that had started new organizations to join.
こういった倒れた教会、つまり言い換えれば。新たな組織を始めた教会からですね、ありとあらゆる教派から神様はそのセブンス・デイ・アドベンチストへ真実の民を招かれました。それは彼らの教会とのですね、この関係、つながりをある意味で変えたことになりました。しかしそれは神様がそうするように彼らを、召集なさったわけです。
Their churches had gone offIn new organizations.
そして彼らがかつて属していた教会がですね、かえって新たな組織を神様から外れていって作ったということになるわけです。
But those churches accused the Seventh-day Adventists of starting a new organization.
しかしかえってそれらの教派の人たちがですね、セブンス・アドベンチストが新たな組織を始めたという非難を浴びせました。
That's right.
そうでしたよね。
They accused them of starting a new organization.
新たな組織を設立していったということに関して非難を浴びました。
But the fact is that they had started, that it wasn't the Adventists who started the new organization.
しかし、新たな神の組織から外れた新たな組織を作ったのはセブンス・アドベンチストではなくて彼らだったわけです。事実上は。
It was those other churches.
このさまざまな他教派の教会。
And the Adventist people came out from them,
アドベンチストの人々がそこから出てきて、
because they could no longer keep God's law and
なぜなら彼出てきたのは彼らがもはや神の律法を守らなかったから、
and live by present truth,
現代の真理に生きようとしなかったから、
which means that they were not starting a new organization, but they were continuing。
そういうわけで、セブンス・アドベンチストを始めた人たちは、新たな教会を始めたわけ、実質上は始めたというわけではなく、
they were continuing in the path of truth,
真理の道をたどり続けていった、その過程に過ぎなかったわけです。
Heaven's organization。
それは、あくまで神の教会に属する、組織に加わり続けていった、残っていたということを表しています。
So sometimes we have to rethink.The terms that we use.
ですから私たちある意味でですね、ある時にはこのそういった考えをですね、ちょっと改めないといけないことがあるわけです。
Because we misunderstand them.
そういったなんか誤解をですね、歴史に関して持っていることがあるからです。
Now, let's bring this down to today.
そういったことをですね、今日に当てはめてみましょう。
Is it possible that an organization that was one time in harmony with God's organization in heaven,
かつては神様の天の組織と調和していたものが、
could change its doctrines and principles,
その教理原則を変えて、
and no longer uphold God's truth.
もはや神の真理を掲げていないということがあり得るでしょうか。
Well, we know that's possible.
それ可能ですよね。そういうことあり得ます。
Because in the Jewish church, that very thing happened.
ユダヤ人の教会によってはそのことがまさしく起こったと言えます。
Today we have many who are leaving the Seventh-day Adventist principles.
今日、多くの人たちが教会内でですね、セブンス・デイ・アドベンチストの原則を捨ててしまうという現象が起きています。
In fact, there are those who have been determined to destroy the foundations of our message.
そして中にはですね、私たちの、メッセージのですね、基礎を攻撃するようにもう心を決めている人たちも多々います。
They despise the sanctuary message.
聖所のメッセージを軽視し、軽蔑し、
They do not believe that obedience is possible.
あるいは律法に従う、従順であるということは可能、それが可能であるとは信じないわけですね。
Some of them teach evolutionary theory instead of creation.
中には創造論ではなくて進化論を説くようになった人たちさえ現れました。
In fact,We are warned that there could be a new organization that develops in the last days.
ですから、事実私たちはですね、終末において最終時代に新たな組織が始められ、設立されていくということに関して警告を受けております。
Let me read it to you. It's from the Spirit of Prophecy.
証の御からお読みしたいと思うんですけれども、
First volume of Selected Messages.
セレクテッドメッセージ1巻からです。204ページですね。
It says, the enemy of souls,
このように書かれています。魂の敵が、
has sought to bring in the idea, has tried to bring in the idea, that a great reformation is to take place among Seventh-day Adventists.
セブンス・アドベンチストの中で大いなる改革がなされなければいけないという改革を持ち出してきて、
And that this reformation would consist in giving up the doctrines.
この改革というのは何かというと、教理を放棄するということが含まれています。
Which are the pillars of our faith.
その教理というのが、我々の信仰の大黒柱となっていた教理。
And engage in a process of reorganization.
そしてなおかつ、再組織。の過程へと入っていく。
If this reformation were to take place, what would be the result?
もしそのような改革が起こるならば、その結果はどのようなものか。
The principles of truth that God has in His wisdom given to the remnant church would be discarded.
神様がその英知において、残りの教会にお与えになった、 真理の基礎が放棄されてしまう、捨てられてしまう。
Our religion would be changed.
そして我々の宗教が変えられてしまう。
The principles that have sustained our work for the last 50 years would be accounted error.
過去50年にわたって私たちの働きを支えてきた原則が間違いだったと結論付けられるようになる。
A new organization would be established.
そして新たな組織が設立されていく。
Books of a new order would be written.
新たな秩序を説く本が、書かれるようになる。
A system of intellectual philosophy would be introduced.
知的哲学の、制度が紹介されていく。
The founders of this system would go to the cities.
この制度の設立者たちは町から町へ行って、
They would do a wonderful work.
目覚ましい働きをするようになる。
But the Sabbath would be lightly regarded.
しかし、安息日が軽視されるようになり、
And also the God who created it.
その安息日を制定されたお方も軽視されるようになる。
Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement.
この新たな運動のを阻むものは一切、排除されるようになる。
The leaders would teach that virtue is better than vice.
指導者たちは、virtue is better than vice. 美徳は悪徳よりも優れたものではないかと説くようになる。
But without God,
しかし神なくしては
they would place their dependence on human power.
彼らは人間の力にその、力を依存するようになっている。
Which is worthless.
それは全く無価値なものである。
Their foundation would be built on sand.
彼らの基礎は砂の上に築かれたものであり、
and storm and tempest would sweep away the structure.
嵐がやってくるとその彼らが築き上げたものを全く、破壊してしまうであろう。
All right, let's think about this statement a little bit.
この引用文少し皆さんと共に考えてみたいんですけれども、
If this were to take place,
もしこのようなことが起こるならば、
the principles of truth would be discarded.
真理の原則が捨てられるであろう。
Have principles of truth been discarded?
真理の原則は私たちの教会の中で捨てられてしまっていますか？
Of course they have.
確かにそうですね。
The ecumenical movement for one thing,
例えばその一例を挙げるならば、エキュメニカル運動、教会一致運動が
requires that distinctive teachings be laid aside.
エキュメニカルに加わるためには、独自の教会のですね、特異な教えは脇に置かないといけなくなります。
If you teach evolution,
もし教会でですね、進化論を説くならば、
as some teachers are doing,
ある人たちは実際そのようなことをしています。
You are making a direct attack on the Sabbath and the authority of Scripture.
それは安息日とその聖書の権威に対する真っ向からの攻撃に他なりません。
A new organization is being established.
新たな組織というのは設立されてきているでしょうか。
And it is taking the existing organization gradually, step by step, out of harmony with God's organization.
それはですね、すでに存在する組織をですね、神との調和からどんどんどんどん引き離してしまっているものになります。
That's why many faithful souls are being disfellowshipped.
ですから私たち、ですからですね、忠実な人々がそういった状況においてですね、除名されていっているわけです。
In other words, this new system, this new organization,
つまりこの新たな制度、新たな組織において
is actually working against the truth.
真理にですね、反対する働きがなされているわけです。
I want you to notice that the Sabbath is not done away with.
安息日は決して除外されるべきものではありませんね。
But it is only regarded lightly.
安息日を放棄、教会で 公的に公にですね、安息日を放棄することはなくても、安息日が軽視されるということが起こるわけです。神様が求められるような方法で守られていないということです。
I want you to also notice、
また覚えていただきたいのは、
that this statement says,
この引用文によりますと、
that the teachers teach that virtue, or preachers teach that virtue is better than vice.
教師、牧師たちがですね、この美徳は悪徳よりも優れたものではないかと説くわけです。
Which is saying that they don't teach that you can overcome all sin.
それはどういうことかというと、全ての罪に勝利することはできないということなんです。
Do we have teachers today teaching that you cannot overcome sin?
私たちは全ての罪に勝利することはできないという教師、
yes.
私たちの教会に存在しますか？
Yes, we do.
その通りですね。
So nothing will be allowed to stand in the way of the new movement.
この新しい運動のを阻むものは一切許されなくなる。
Anyone who opposes it,
この新たな運動にですね、反対するものは誰でも
ends up being disciplined or disfellowshipped,
罰せられるか除名されるかということになります。
Because they have not come under the authority of the new organization.
新たな組織の、権威のもとに服そうと服しないからという理由で。
The point I'm trying to make here,
ここで私が申し上げたいのは、
is that God's church is made up of people who love the truth and who are living by the truth.
神の教会というのは真理を愛し真理に生きる人たちによって構成されているということであります。
Their organization is in harmony with heaven's organization.
そういった人たちの組織は天の組織と調和するものであります。
Sometimes it's impossible to worship in some, or even many of God's church, many of the churches today. Sometimes it's impossible to worship in many of the churches today.
今日存在する多くの教会でですね、真の礼拝、誠、礼と誠と思って礼拝を捧げるということができなくなってきています。
Some people are disfellowshipped.
またある人たちは除名されたり、
others cannot conscientiously bring their children to the children's programs and listen to the false doctrine in the church pulpits.
そしてもう良心的にですね、自分の子供たちをですね、その教会の子供のプログラムに参加させることがもうできないような状態になってきている場合もあります。
So what do they have to do?
そういう場合どうしたらいいんでしょう。
Even new converts are not accepted.
New converts are not
accepted.If they're brought to the truth by, well, okay. Even new converts are not accepted.
ある時にはですね、新たな改宗者が教会に迎えられないというケースもあります。
If they are brought to the message by those who are not in favor with the organization.
それは、組織をですね、組織に認められてない人たちによって真理に導かれた人たちが教会に加わることがですね、正式に加わることが許されない場合もあるということです。
This problem is not just here in Japan.
こういった問題は日本だけで起こっているわけではありません。
It is around the world.
全世界で起こっている現象です。
And it's not a recent problem. It has been going on for a long, long time.
これはもう最近起こったことでもなく、そういった問題はですね、もう長年起こってきております。
The true church, my friends,
真の教会というのはですね、
is not tied entirely to an organization.
It's not
entirely connected to a human organization.
それは人間の組織と完全に連結しているものではありません。
That's why it is entirely acceptable to establishself-supporting churches.
ですから、この自給自足のあるいは自給伝道教会というのを新たに設立するというのはあってもいいことなんです。
That's why it is sometimes necessary to start self-supporting churches.
またある時にはですね、こういった自給伝道教会を始めるということが必要になってきます。
So that people that love the truth and they love God,
真理を愛し、神を愛する人たち、神の律法を愛する人たち、
can continue to
そういった人たちは
follow in harmony with heaven's organization.
天の組織と調和してですね、歩み続けることができるようになっています。
And tonight I believe that we have to recognize that we've come to a point in Adventist history.
この私たちはですね、このセブンス・デ・アドベンチストの歴史において、
where there are many different, many things happening, conflicting things and difficult things
happening. 様々な論争、困難がですね、この教会で、セブンス・デ・アドベンチスト教会内で起こっている。
And the solution, the solution is not always easy to understand.
その解決法はですね、を理解するというのは、容易でない場合もあります。
But when we understand who and what is the church,
しかし、もし私たちが教会とは誰によって構成されているのか、教会とは何なのかということをはっきりと理解するならば、
it becomes clear.
そういった問題の解決法はですね、明白になってきます。
I want you to think for a few moments about the difference between the Roman Catholic concept of who and what is the church.
ここでしばらく考えたいのは、ローマカトリック教会の打ち出している教会に関する定義、それから聖書が打ち出している教会の定義の違いを理解していただきたいんです。
ローマカトリック
教会の概念はですね、
Your relationship to Christ、
この教会員のキリストとの関係が、
is based on your relationship to the church.
それは教会、その教会員の教会との関係に基づいたものであるというものです。
Bible context, the Bible teaching,
しかし聖書が教えていることは、
your relationship to the church,
教会員の教会との関係は、
is based on your connection with Christ.
キリストとの関係に基づいたものでなくてはならないというものです。全く反対なんですね。
In the Roman Catholic system,
ローマカトリック制度においては、
there is a hierarchy.
それ階級制度というものがありまして、
At the top of the hierarchy is the Pope.
その階級制度のトップに君臨しているのがローマ法王であります。
And he is in charge of the whole thing.
そしてこの全組織のですね、を司っているのがこのローマ法王であります。
And the only way that you can be saved,
そしてローマカトリック教会においては、救われる唯一の方法は、
is if you are in communion with the Pope.
この法王とですね、調和している、あるいはつながっていることであります。
By the way, under the Pope, there are cardinals,
そしてその法王の下には、枢機卿、司教、司祭、神父、いろんな階級がありまして、その教会組織のこの階級をですね、常に介して、彼らを介して、キリストにたどり着くというものであります。
And if you are cast out or excommunicated from the church,
もしこの教会から破門されるということがあるならば、
you are lost.
もうその魂は失われたということとみなされます。
you cannot receive salvation.
救いを受けることはもうできないことになります。
The Bible concept is a little different. Quite different. Exactly the opposite.
聖書の概念はこれとは全く反対のもので、神様が、あるいはキリストが教会の頭であられます。神とキリストですね。
is the congregation.
キリストのもとに、会衆が来まして、全会衆です。すべての民。
And the deacons are servants of the people.
そして、あの教会の中にいろんな、まあ、役割を担う人たち、例えば執事。
The elders are the servants of the deacons and the people.
執事はあの民のしもべであり、長老は執事のしもべであるということ。彼らは会衆を支配するのではなく、彼らに仕えるんですね。彼らの便宜を図ってあげる役割があります。そして牧師は長老のしもべであります。
He has the responsibility to encourage them and to facilitate them and help them.
彼らを、牧師はですね、長老、彼らをですね、励まし、そして彼らの便宜を図ってやる。これが牧師の役目であります。
The conference leaders,
さらに、教区長、教区の指導者。
Their job is to help the pastors and the churches accomplish their mission.
彼らの働きは、牧師に仕え、信徒に仕える。そして彼らのですね、牧師や信徒の、伝道の働きを助けてあげることであります。教区長あるいは、まあ、日本で言うならば理事長、そういった役職にいる人たちの原則も同じです。それぞれの働き、役割において自分の上にあるレベルの役職の人たちを助けてあげる、サポートする働きがあります。そしてこの、最も偉大なしもべは、しもべの中のしもべは世界総会総理でなくてはなりません。これが聖書の教えている教会組織の形態であります。
Church,
でもし教会が持っているならば、
you have to start changing your idea of who is in charge.
その責任者は誰かということに関してですね、その観念を変えなくてはいけないかもしれません。
Are the elders in charge or are the
people in charge? 長老が責任があるのか、
Pardon? Or the people?
民、人々、教会員が責任を担っているのか。
Is the pastor in charge?
牧師が責任を担っているのか?
These are only the servants.
彼らはですね、そういった役職にある人たちはしもべに過ぎないんです。
Jesus said, "He that is greatest among you, let him be your servant."
あなたたちの中で、大いなるものとなりたいものはしもべになりなさいとイエス様は言われました。
You see, my brothers and sisters.
ご理解いただきたいのは、
If we follow Jesus,
もし私たちがイエス様に従うならば、
who is the head of the church,
その教会の頭であられるお方に従おうとするならば、
we will act like Jesus,
私たちはキリストのように振る舞うことでしょう。
who became a servant.
それはしもべになるということであります。
And he humbled himself.
イエス様ご自身も、自らを低くなさいました。
Sometimes, human nature likes to be authoritative.
ところが人間はですね、その本性において、偉くなりたい、自分が上に立ちたいという性質がありますよね。
Some pastors like to be very authoritative.
その本性が出たのか、ある牧師たちはですね、自分たちが上に立っていると勘違いしている場合があります。
Some elders like to control.
ある長老たちはですね、自分たちが会衆を支配すべきだと考えている場合があります。
But if you start a self-supporting church,
しかし皆さんがもし自給伝道教会を始めようとなさるならば、最もですね、謙遜なへりくだった人たちを選んで、執事、長老にしていただきたいと思うわけです。
If you are living by the truth,
もし皆さんがですね、真理にのっとって生きるならば、
If your church is founded on the principles of truth,
皆さんの教会がですね、真理の原則にのっとって組織されたものであるならば、
This is the model that you will follow.
これこそですね、皆さんが従うべきお手本であります。
We live in perilous times, brothers and sisters.
私たちは大変危険な時代に住んでおります。
We cannot afford to make a mistake.
間違っている、 間違う余裕はないんですね。しくじっている場合ではありません。もしこちらの、型に従うならば、手本に従うならば、間違いなく新たな組織へと私たちは誘導されていくでしょう。
You know what Ellen White instructs
ホワイト夫人はですね、長老たちに、牧師にどういうふうに言うべきかということを言っておられると思いますか。
Ellen White tells the elders,
ホワイト夫人は長老たちにこう言っておられます。
To tell their pastors,
牧師たちにこのように言いなさいと。
Don't you worry about the church.
教会のことは心配しないでください。
We elders will manage or care for the needs of the church.
我々長老が教会の必要に、答えて教会を運営してまいります。
you go and evangelize.
あなたは出て行って伝道してください。
you raise up new churches.
あなたは新たな教会をどんどんどんどん作っていってください。
I have a friend who was a pastor.
私牧師の友人がおりまして、
and when he was asked to come to a certain church where they wanted him to be the pastor.
ある教会にですね、求めに応じてその、赴任する場合には、
He said, the only way I'm coming to you to be your pastor,
私がそこに行くならば唯一の方法は、
is if I don't have to sit on the church board.
もう私がですね、教会の理事会にもう出席する必要すらない、そのような状態であってほしいと。
He said, I don't want to sit on the church board. You elders.And the deacons or whoever is part of the church board,
牧師の私ではなく、執事、長老のあなたたちがその教会の理事会を運営して、頑張ってくださいと。
Care for the needs of the church.
そして教会の必要に応えるように努めてください。
I'm going to go out and do evangelism.
私は出て行って伝道に専念したいんです。
I'm going to go find lost souls.
私は失われた魂を見つけてキリストのもとに連れて行きたいんです。
That was a very radical idea to those church members.
往々にしてこういった考えはですね、多くの教会員にとっては非常に過激に感じられることでしょう。そしてどうやってですね、そういうことがなされうるのかということを彼らはですね、考えるわけです。いつでも何か問題が起こるとですね、常に牧師の意見を求めたがるんです。しかしその牧師はですね、聖書もあるでしょ、あなたたち証の実も持ってるでしょ
う。
そこから自分で答えを導き出しなさい。あるいはどこを見るべきかということはですね、教えるかもしれませんけれども。私がここ何年かでですね、見出したことは、このような方法を実践している教会は、しばしば教団、カンファレンスとですね、なんて言ったらいいですかね、ぶつかることがあります。
The reason is because
they, それはどうしてかと言いますと、
the elders have become empowered to do the right work, the work that they're supposed to do.
長老たちがですね、そのなすべき働きをしっかりと、やるようになるからなんです。
And when the conference wants to send in a pastor,Who is like the normal pastors out there.
ところが、もう通常の考えしか持っていない牧師たちがですね、そこに送られてしまうと、
Who wants to control the church.
そのような牧師はですね、教会を支配しようとします。
Then they have a problem with the elders because
now the elders understand their role. そういう時に牧師、長老たちと、ぶつかるわけですね。正しい観念を持った長老たちと、その牧師は合わないわけです。
I know of churches that even told their pastor.
こういうことをですね、牧師に言った教会があるのを私は知っています。
The pastor that was assigned to them by the conference.
教区によって派遣された牧師に対して、
You can't preach in this pulpit.
教会の人がですね、
Because he was teaching false doctrine.
あなたは、間違った教えを説いているので、私たちの教会の講壇に立って説教することはまかりならないと。
They said we don't have any choiceThey said, we do not have any choice.
これは私たちがのどうにもなるものではないというわけです。
The conference sent you and we had no choice in the matter.
教団、教区があなたをここの教会に、うちの教会に派遣したということについて私たちはどうすることもできません。
But you are not teaching the truth.
でもあなたは真理を説いていないので、
so、we also have no choice.
我々もまた致し方なく、
But to insist that you do not stand in this
pulpit. あなたをここに立たせないという立場を取らせていただきます。
I know a church where that happens.
そういうことが実際に起こった教会は私知っていますよ。
I know more than one church where that kind of thing has happened.
それが複数であるんです、そういう教会が。
You see, when church members understand the right responsibilities and roles of the leaders of the church,
教会がですね、教会の全体が教会の指導者の正しい役割、働きということについて正しい観念を持つならば、
And when leaders understand their servant responsibilities,
そして指導者たちが自分たちがしもべであるというその責任をしっかりと理解するならば、
It transforms the church.
それがですね、教会に浸透していきます。
Into an organization that's in harmony with heaven's organization.
そしてそれが教会を変えていってですね、天の教会に組織に調和するものにしていきます。
The church, the true church is where Christ is.
真の教会、そこにはキリストが必ずおられます。
The true church is the place that follows the Ten Commandments.
真の教会とは、十戒に従う、十戒を守っている教会であります。
And it's made up of those who want the truth to be presented in the pulpits.
そして講談からですね、真理が説かれることを望んでいる人たちの集まりであります。
When you have this principle,
この原則を皆さんが持つとき、
you have the true church.
皆さんはですね、真の教会を持っていると言えます。
There may be wheat and tares.
麦と毒麦は存在するかもしれませんが、そういった中で、いろんな困難が生じることはあるかもしれませんが、しかし基本的にその教会員はですね、へりくだった者たちで、謙遜にみんなでですね、問題を解決していくことでしょう。 There's a very interesting statement in the Spirit of Prophecy, Selected Messages Volume 2. Selected Message 2巻に興味深い、非常に興味深い引用文がありまして、そこにですね、私たちは新たな組織を始めるべきではないと書かれています。
It says, the Lord has declared that the history of the past,
過去の歴史は、過去の歴史が、
the Lord has declared that the history of the past,
主はこう宣言された、過去の歴史は、
Shall be rehearsed as we enter upon the closing work.
我々が、最後の働きに入っていくにあたって、rehearsed means
repeated.
Okay. 繰り返されるようになるであろう。
Every truth that he has given for these last days,
この最終時代に神様がお与えになった真理の一つ一つは、
is to be proclaimed to the world.
世に向かって述べ伝えられなければならない。
Every pillar of our message that he has established is to be strengthened.
神が、設立なさったすべての、信仰の柱は
has to be strengthened.
To be 強められていかなければならない。
We cannot now step off the foundation that God has established.
神様が制定なさった基礎から私たちは外れるべきではない。
We cannot now enter any new organization.
新たな組織化へと入っていく場合ではない。
For this would mean apostasy from the truth.
なぜならそれは真理からの廃墟を意味するからである。
But now we can understand this message.
もうこの引用文、御言葉を私たち正しい理解で受け止めることができますよね。
It is those who leave the truth that are establishing the new organization.
真理から外れる者が新たな組織を始めていることになるわけです。
And this is the reason why sometimes self-supporting churches are necessary.
ですから、こういった理由で、時にはですね、自給伝道教会が
They are not
starting, 設立される必要が出てくるわけです。
They are not starting the new organization.
しかし事実上、実質上彼らは新たな組織を始めているということではありません。
They are carrying on with heaven's organization.
彼らは新たな、あくまで天の組織をですね、維持していることになるわけです。
To the extent that they are in harmony with the law of God.
それはつまり神の律法と調和する組織を続けていることになります。
So God bless you.
神様の祝福が皆さんの上にありますよ。
As you work through the issues of establishing your self-supporting church.
新たな自給伝道教会を設立するにあたって、さまざまな課題、問題をですね、神様の方法によって乗り越えて進んでいくことができますように。
Would you pray with me? Let's kneel together.
共にひざまずいてお祈りしましょう。
Our Father in heaven,
天のお父様、
Thank you for showing us the true meaning of your church.
あなたの教会は何であるかという真の意味を私たちに教えてくださってありがとうございます。
Thank you for showing us that a new organization is not to be established.
新たな組織が設立されるべきではないということを私たちに示してくださってありがとうございます。
But that we are to follow in the footsteps of Jesus.
私たちはあくまで、イエス様の御足跡に従い続けるのみであるということを教えてくださいました。
And continue to uphold the truth.
そして、真理を掲げ続けるものとなるべきであるということ。
Help us to understand.
どうか私たちに理解させてください。
That in organizing a self-supporting church,
自給伝道教会を始めるということは、
we are not starting a new organization.
それは新たな組織を始めるということではなくて、
but instead we are continuing with the organization of heaven.
天の組織を、組織に属し続ける、方法の一つであるということを理解させてください。
Most of all, may our faith be strengthened.
何よりも私たちの信仰がさらに増し加えられますように。
May we have courage to live by the principles of your law in this wicked generation.
この、悪徳の時代に、悪い時代、邪悪な時代において、あなたの律法の原則に従って生きることができますように。
And may we continually seek to find ways to humble ourselves.
私たちが心をへり下って、その道を歩み続けることができますように。
And be servants to one another.
そして互いのしもべとなることができますように。
We bow low before you today, O Father in heaven.
あなたの御前にて頭を垂れて祈るものであります。
Because we want you to be the ruler of your church.
あなたに、教会の指導者、頭となっていただきたいからであります。
Keep us faithful, Lord, we pray.
どうぞ私たちに、私たちが忠実であり続けることができますように。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。